人生を作る食サポーター玉木美穂の
私チアダイニング。
皆さんこんにちは。日曜日の11時いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの人生を作る食サポーター玉木美穂です。本日1月19日の放送になります。今年がスタートして19日目。さてさて皆さん、新年に掲げた目標は存在してますか？挑戦してますか？中には年末年始のごちそう食並びに正月太りでダイエットや体質改善に取り組んでおられる方って多いんじゃないかなと思います。実際私もその一人なんですけどね。でやっぱりダイエットっていうとなんか制限とか禁止我慢がなんか当たり前かなっていうね風潮もあると思いますし、中にはねいろんなダイエットされていて体質改善、体重の減量されている方もおられると思うんですが、やっぱり私お米大好き人間としてはやっぱりねお米をしっかり食べてですね体質改善していただきたいなっていう思いがあります。先週のゲストですね、赤松るみさんに引き続きですね、私の大切な仲間である健康食育シニアマスターに来ていただきました。今週のゲストはお米を美味しく食べ続ける方法を簡単にかつ実践的にアドバイスをしてくださる堀内美和さんがゲストになります。これはとても必見になります。私チアダイニングスタートです。私チアダイニングは夢に向かって活動している方や食や健康に焦点を当てラジオから人と人をつなぐ場を提供していきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオイエローチャンネルよりお送りいたします。本日のゲストは健康食育シニアマスターの堀内美和さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
イエーイ、皆さんようこそ。
はい、ありがとうございます。
いや、明けましたね、2025年。
そうですね、なんかあっという間ですね。もうい
や、ほんとそうですよね。どうですか皆さん、今年の目標なんか掲げちゃったりしていますか？
そうですね、今年は食育頑張ります。
お、いいですね。皆さんね、本当食育って言って耳暖房にしながら、今日はねどんな話が聞けるんだろうとワクワクされていると思うんですが、先ほど私がねオープニングで話したように、小宮さんとは健康食育シニアマスターとの仲間であり、そして4年ほど前ですかね、私が一緒に発足した健康食育博としてもね、そのイベントでお米の炊飯器のお話をしていただきありがとうございました。
いや、ありがとう、こちらこそありがとうございます。
はい、そして堀内美和さんといえば、私と的にはもう炊飯器の神様ぐらいなイメージなんですけどそうで、お仕事がそういったお仕事をされていたってことですよね、以前。
はい、そうですね、33年ほど電機メーカーで炊飯器の新製品開発をしておりました。どんな仕事かというと、要は毎日毎日ご飯を炊いては食べ、美味しく炊くにはどうしたらいいか、簡単に炊くにはどうしたらいいかって、そういうことをずっと研究してまいりました。
すごい、お米ばっかり食べてたってことですよね。
そうですね、本当に一日中米ばっかり食べてました
いや、それこそ健康食育シニアマスターになったきっかけって、どこから入手してお米を伝えようと思ったんですか？
そうですね、数年ほど前ですね、ちょうどもう炊飯器も、成熟した商品って言われてるんですけど、やっぱり皆さんの米離れとか人口の減少とかでちょっとずつ売り上げが減ってきた時期だったんですね。それまでひたすら美味しいご飯を求めてたんですけど、 どうもそれだけじゃダメだなと思い始めた時期に、うん、たまたまあの新聞をちらっと見たら、あの兵庫県のある大学に幸男先生が兵庫県お米を食べよう県民運動という、
はいはい、ありましたね、
はい、うん、イベントの一つに幸男先生があの講演に来られてるっていう記事を見まして、はい、もう早速申し込んで、うん、あの聞きに行ったんです、
うん、
でそうするともう完全にはまってしまいましてもうこれ伝えるしかないよね、まずはあの私のその仕事のメンバーに、うん、あなたたちこういういい仕事してるんだよ、うん、あのお米いいんだよっていうのを伝えないといけないと思って、もうあの終わった幸男先生にですね、うん、あの名刺を渡して、
うん、
今日の資料ちょっといただけませんでしょうか、私説明してもいいですか、なんてもう失礼なことをあのお願いして、
い
今となっては本当にお恥ずかしいエピソードなんですけど、はい、そうするには幸男先生から、あ、じゃ あ, あのこういうコースあるので勉強したらどうですかってあの優しく、はい、お誘いいただいて、はい、それからシニアマスターまで、はい、取得いたしました。
すごい、めちゃめちゃなんかこうね、エネルギーすごいですよね今さんの。
いやでもその私あんまりその新聞も、ね、あの忙しくて見なかったんですけど、うん、たまたま見た新聞に載ってたということと、
うん、
もう、ね、近くですね幸男先生来たっていうのがちょっと運命的なダイヤも感じまして、うん、はい、
ね、
これだって感じですね。
ね、本当そうですよね。で当時、まあ、それこそこの健康食シニアマスターっていう資格がその一般社団法人、うん、日本健康食協会の代表が柏原幸男先生ということで、幸男先生がいろいろお米の、ね、大切さをこう全国にお伝えされていて、で当時それこそ私も資格取ったの10年ほど前ですけど、うん、その時の前も米アンチだったじゃないですか。
あ、そうですよね、
糖質制限当たり前だし、うん、ご飯食べちゃいけません的な、
うん、
ね、そんな中の多分講演だったと思うので、当時の美和さんやったらお米しっかり めちゃ食べてたけど、はい、やっぱ不信感とかあったってわけですよね。
そうですよね、朝から晩まで、そうですね、あの、うん、まあ、試食でなので1回1回は少量なんですけど、うん、まあ、3台かける5回ぐらいを毎日毎日食べてたのです
ごい、
これ体に悪いんちゃうって、まあ、正直思いながら食べてたし、うん、まあ、しんどい時もありました。で、そういう時にですね、先生からあのお米の話を聞いて、
うん、
大丈夫ちゃんこれみたいな、
うん、
ま、あの、うん、よかったんちゃうって、それとあの私たちライスレディっていう名前で、あのちょっとあの社内でちょっと面白おかしく呼ばれてたんですけど、あのあちこちあの営業さんとかにあの製品のアピールする時に、
うん、
あの、まあ、1日サンゴ食べてますとかあのアピールすると、うんうんうんうん、なんで太らへんのとかよく聞かれまして確かにあのまあ、太りはせへんよなみたいな、そういうところもありまして、あのそこがあの幸男先生の話を聞いて、あ、そうや、これクリアになりました、うんうん、むっちゃ、あ、ここ、ね、あ、こういうところがいいから、あ、大丈夫なんやとか、うん、あの健康なんやとか、
うんうん、
太らないんやっていうところがあのすごく自分ながら納得しましたね。
ね、やっぱりなんかこう不安、なんか世の中が本当にそういう風潮だったら、うん、コミュニティのその周りの声が真実かのように聞こえてくるじゃないですか。
うん、そうですよね。
ね、本当に昔からね、しっかり食べてるの、うん、あれみたいになって、でその中で美和さんもその健康食育シニアマスターがサポートしているお米をしっかり2合食べてデトックスしてね、胃腸力を高めるリセットプログラムをされたんですよね。
あ、そうですね。まず、うん、あのシニアマスターっていうのを取るときに、うんうん、あの若玄米リセットプログラムっていうのを体験するっていうのをしました、うん、はい、
やってどうでした、めっちゃお米食べてみて。
そうですね、あの仕事しながらなんで実は完璧なリセットにはならなかったんです、うん、それでもですね、うん、あのまずちょうど2月ぐらいにしたので、
うん、
まず手荒れがなくなったの、やっぱりその水をかなり使う仕事なので手荒れがあったんですけど、手荒れがなんかあれなんかいいんじゃないっていうところとか、
すごい、
あの 2,3 日目にですね、私ちょっとその寝起きの体温ちょっと低めだったんですけど、うん、それが 0.23 度、急にピュッと上がりまして、え、何これっていう感じの体感をいただきましたね、
うんうん、
はい、
お米食べてて体温上がるって今考えたら、うん、なんかね、めっちゃすごいですよね。
なんかえ、おかしいな風邪ひいたとかちょっとそれぐらいでした。
もう一回測りたくなるなみたいな、
はい、
いや私もそう、体温すごい35度台で低くて、うん、で私もプログラムやって、え、体温、え、こんな増えるのみたいなね、うん、 本当ただガソリン燃料が入ってないだけで、うん、ただ体の中で燃えてなかったってこと聞くと、
そうですね、
本当にこの、ね、シニアマスターの その理論理屈が、うんね、そのお米食べていいんだっていう安心感になって、さらにこう伝えたいって思いが、ね、溢れますよね。
そうですね、なんかそれまでもちょっと私栄養士ではないんですけどカロリーのこととかちょっとかじって、うん、なんかこう計算上、うんうん、食べたもののカロリーイコール体に入って出ていくみたいな、うん、なんか単純にその計算的なところで捉えてたんですけど、うん、いやそうじゃないなみたいなところがすごくこう腑に落ちましたね。
これは本当ぜひみんな受けていただきたい、
うん、本当に、
ね、でまたそれが、ね、この季節2月からあるんですよね。
そうですね、また2月今年もリセット祭り始まります。そう、
全国でね、はい、こういった体質改善のプログラムにこうやりたい方をね募集をかけていて、全国にも同じように私たちと同じこう健康食シニアマスターがいるので、まあ、そちらの方でサポートさせてもらうので、今回美馬さんもエントリーされるってことで。
そうですね、
はい、
今回は
サポートもね、
はい、サポートも頑張りたいと思います、うん、もちろん年がら年中できるんですけど、はい、この時期にリセット祭りという方で非常に、うん、いろんなイベントとかお得な、うん、ね、プレゼントとかもありますので、そうそう、今やるのとってもいいですし、時期的にもやっぱりこう年始年末の食べ過ぎをリセットするにはとってもいい時期かと思います、
ね、いや本当にめちゃくちゃいい時期で、で本当全国にいるんですけど、私美和さんがなんでいいかっていうと、炊飯器をマスターされまくってるので、普段の食事がさらに美味しくご飯がいただけるっていうコツをいただけ教えてもらえるのがめっちゃいいなと思ってて、
ありがとうございます。
ちょっとこの後にその秘訣を教えていただきたいと思いますので、はい、ジングルに入ります。
夢の種、
はい、ではここからが炊飯器のあれこれを教えていただきたいと思います。はい、では実際こう美和さんがこうメーカーに勤められていて資格を取って、でそして皆さん聞いてる皆さんにお伝えしたいことって何ですか？
そうですね、うん、まずご飯好きな人はもっと好きになってほしいし、うん、なんかご飯なんか別に嫌いじゃないけどそんなにねっていう方もいらっしゃると思うんですね、うん、そういう方にもご飯を大好きになってほしいんです、
はい、
そのためには別にその美味しさって一定のものがあるわけじゃなくて、決まったものがあるわけ、うん、正しいとかそういう話じゃなくて、自分が美味しいと思えばいいと思うんですね、うんうんうん、で非常にこう日本人って自分で気づかないんですけど非常にこだわりあるんですね。もうその30年お客様付き合ってすごく思ったんですけど、もう人の好みそれぞれみたいな感じでもう一つの炊飯器出しても硬いっていう人もいれば柔らかいっていう人もいますし、なかなか一筋縄ではいかないということがもう肝に銘じて分かっておりますのでもう自分の好きなご飯炊いて美味しく食べてほしいっていうのが私の今の一番の気持ちです、
うん、なるほど。じゃあそのために美味しく炊く方法とかあるんですか？
そうですね、うん、今お米すごいいっぱい種類があるんですね、うん、柔らかいお米から、で一時コシヒカリがすごくこう席巻してた時代から今すごくいろんなバラエティが飛んでます、うんうんうんうん、いろんな地域も頑張って、うんうんうんうん、なので今よりどり緑の時代ですし、うんうんうん、入手もすごく少量単位から入手できる時代ですので、うん、もちもちからあっさりまで柔らかいのから硬いのまでいろんなお米があるので、うん、自分のお好みに合ったお米を探してほしいんですね。
なるほど、
はい、でまあそういういろんなお米の情報ってたくさんいろんな方が出してますので、うんうんうん、まあ、そういうのを参考にしながら、うんうん、まあ、いろんなお米食べていただいて、うん、きっと自分の好みに合うお米がに出会えるはずですので、まずお米を選んでいただく、うんうん、それから炊飯器もすごいいろんな、もう安いのから高いのからいろんな機能がいっぱいあるので、 まず大きく私がお伝えしたいのは、うん、圧力式と圧力式ないものっていう2つの大きな分類をさせていただいて、圧力式が好きなにおすすめの方は、うん、甘くてもちもちが好きな人は圧力式。
そうなん
だ、はい、なんかあっさり歯ごたえがあって、うん、さらっと食べたい方は圧力式でない炊飯器っていうのを、まあ、大きな基準としてまず見ていた、まず自分のね、うんうん、選択の中で あの分けていただいて、その中からまあお値段やらデザインやらあの大きさやらあると思うんですけど、あの大きく2つそこで分類して、そこから絞って選んでいただけたらなっていうふうに思います。
なんか圧力が待ってめっちゃ CM で聞くんですよね、私のイメージ。そうなんです。だから、はい、なんかただそれいいですよって押してるだけだと思ったら、うん、そのね炊き上がりに全然影響があるって。あ、
そうなんです、ね、やっぱ圧力って、まあ、その名の通りちょっと圧力かけて高温にするので、うんうん、やっぱりお米ってあのでんぷんがなんていうかな、ちょっと
糖化してね、
うん、糖化しやすいので、うんうんうん、どうしても甘くてもちもち、まあどちらかというとそっちのなんてお好みがこう変化してるっていうところもあったんですが、うんうんうん、でもやっぱりそうじゃない方もやっぱりいらっしゃるので、そういう方が圧力を選んじゃうと、なんかちょっと違うなってことになって、残念なこと、なんか高い圧力シーカーって残念なことになっちゃうので、うんうん、高い高い、そこのミスマッチは非常に残念です、うん、なので、まあ、そこは非常に、はい、
え、めっちゃ目から鱗じゃないですか、うん、この情報。
そうですか、うん、ありがとうございます
そして次に、
そうですね、うん、でまずお米と炊飯器を選んだら、うん、あとはまあ、 あの炊くところは炊飯器がもう賢くやっていただけるので、うんうん、あと皆さんにちょっとだけ気をつけていただきたいのは、うん、お米の計量と水の計量ですね、うん、はい、まあ、あのカップとかついてると思うんで、うんうん、まあ、いつも同じように山盛りにしたりなんかトントンしたり、うんうん、いろんなことしないで、まあ、いつも一定にあのすり切りっていうところをちょっと意識していただいて、うんうん、ちゃんと測るっていうことと、あとまあ水洗がついてるんで大体皆さんそれに合わせると思うんですけど、うんうん、まあ、平らなところでできたら左右をきっちりこう見比べていただいて、あの、まあ、あんまりブレがないようにしていただきたいんですね。1ミリ違うとね、はい、30、40ミリリットルぐらいの水変わっちゃうんですよ。
すごい。
そうすると、はい、お米と、あ、ご飯とお米と水だけなんで、もうそこしかないから、
確かに
水の量変わると硬さや柔らかさ結構変わっちゃうので、うんうん、あのそこはちょっと気をつけていただければ、うん、あの美味しく炊けると思いますね。
え、ここで新米とかだったらどうしたらいいんですか？
あのね、新米もあの以前は新米の水分が多いっていう風に情報があったと思うんですけど、今ほとんど機械乾燥なので、あの流通上あのいろんな保存の面とか、うんうん、あの鑑みてもう規格が決まっておりまして、一般のお米、小米だろうが新米だろうが大体 15% に統一されてます、日本のお米は。なので別に新米だから小米だからということで水もそんなに調節しなくて大丈夫です。ただあの買ってからこの保存状態で多少水分量変わったりするので、その時はまあ炊き上がって、あ、ちょっと硬いなと思えば水増やすし、柔らかいなと思えば水減らすということで、最初から水をそんな極端に調整する必要はありません。
なるほどなるほど、はい、炊飯器偉いですね。
そうですね、うん、偉いんですあの見えないと思うんですけど中でいろいろやってるんです
ね、
はい、
さらに美味しく炊くポイントありますか？
そうですね、あのやっぱりタイミングよく食べていただきたいんですよね、うん、あのせっかく家であの美味しく炊いていただきたいので、うん、炊きたての美味しいタイミングで食べていただきたいっていうところはありますので、うんうんうん、ちょっと逆算していただいて、うん、あの炊きたてのご飯っていうのは実は私はすごいごちそうだと思ってるので、うん、あのそういう感じでご飯を主役にしていただけたらなっていうふうに思ってます。
なるほど、タイミングってめっちゃ大事ですよね。
大事ですね。
なんかそれこそ飲食店行った時になんかご飯がちょっと冷たかったらショックですもんね。
そうですね、たまたまいいタイミングだったら、あ、今日のご飯ほかほかで美味しいっていう時もあれば、うん、なんかこれちょっと数時間前に炊いて保温したんちゃうっていうご飯が出てきたりして、うんうん、残念な時あるんですよ ね。
だったら本当にほかほかで食べれて自分が好きなお米もチョイスできて、はい、だったらもう本当にそれ続けられるコツですよね。
そうなんですよ、私はもう家で食べる自分好みのご飯って最高って思ってるんですね。
へー、ちなみに美和さんが好きなお米は何が好きなんですか？
そうですね、うん、私はちょっとあのもちもち感、あのパサパサよりはもちもちが好きなので、あの私主人の実家が新潟なんで、まあ、少し時間もいただきますし、うんうんうん、最近の米だったら新之助さんとか、あの福井の一誉さんとか、
ね、
はい、山形のつや姫とか、うん、まあ そういうところ大好きですね。でもいろんなお米あるので、どれもいい、それぞれの美味しさがあると思います。
そうなんです。で、同じシニアマスターでもお米屋さんがいらっしゃってて、うん、まあ、この私チアダイニングも最初の方に出ていただいた源さんっていうね、うん、お米屋さんがいらっしゃってて、はい、まあ、もし気になったら私紹介させてもらいますので、ね、ぜひご連絡ください。
はい、
すごい簡単にじゃあできますね。
はい、
で、この言った内容をさらにこうもっと詳しく聞きたい方におすすめなのが、去年ミオさんが電子書籍を販売されました。
はい、販売しました。
タイトル名お願いします。
はい、40代から一生続けられる大人の食育3ステップという題名です。サブタイトルとして、はい、簡単経済的制限なし毎日が最高に美味しい健康食事法という本を出しました。
素晴らしい。 いやこれ買いですよね、間違いなく。
はい、電子書籍でさらっと読めるように書きましたので、ぜひ買っていただきたい、ね、読んでいただきたいと思います。
今日話した内容がより具体的に聞け、ね、こう調べるとか、まあ、見れるっていう機会ですよね。
そうですね、はい、お米がなぜいいかっていうところと、うん、炊飯 の先ほど話したような内容をコンパクトにまとめております。
じゃこれは Amazon で購入できる、
ね、はい、そうです。はい、
いやこれめちゃくちゃお得じゃないですか。しかも今私 Amazon 調べたら、こんな価格でいいのっていう。
そうなんです。ワンコインって言いますか、はい、チャリーンって感じで、はい、ね、買います。
ほんとね。そして私ちょっと聞きながら思ったんですけど、炊飯器って何年ぐらい持つもんなんですか。
そうですね、うん、非常に大切に使っていただければ、うんうん、10年でも20年でも使っていただける方は、うんうん、たくさんいらっしゃるんですけど、ありがたいことに。ただメーカー的にはだいたい 7,8 年ぐらいで、部品の保有点数、保有期間というのが決まっておりまして、要は修理とかメンテに対応するために部品を過去の商品置いておくんですけど、それが7年ぐらいなんですね。で、いろんな調査でだいたいそれぐらいで買い替える方が多いということで、メーカー的にはまあ、7,8 年ぐらいを目安に作っております。ただそれで壊れるわけではないので、丁寧に使っていただければ全然大丈夫ですけどね。はい、
じゃあおすすめの炊飯器ってありますか。
おすすめの炊飯器、
うん、
そうですね、先ほど申し上げましたけども、もちもち甘みが好きな人は圧力炊飯器、
うん、
そうじゃないしっかり歯ごたえ派の方には圧力ではない炊飯器をおすすめしています。
うん、じゃあもう実際に電化製品って、これどうしようって思ったら、ミワさん教えてくれるっていうことはあるんですか。
そうですね、はい、一緒に考えます。いろんなお好みとか、うんうん、お家のいろんなご事情も鑑みて
すごい、おすすめをこれはめちゃくちゃ嬉しい。ぜひそんな方は本当にリセットプログラムにエントリーしていただいて、ミワさんにこうサポートしてもらいますっていう方こそ、炊飯器選び方ぜひ聞いてみてください。そこでね、
はい、
美味しいご飯を炊けて、はい、さらにこう継続してこう綺麗な体をデトックスできるって最高なね1年に迎えられそうですよね。
そうですね、しかもちょっとリセットプログラム玄米なので、ちょっと食べ慣れない方には、
うん、ね、
ちょっとそのもっと別の形で玄米を美味しく食べるご提案もしていきたいと思います。
すごいな、これね、本当にね、美和さんしかできない特典ですので、気になる方、美和さんのフェイスブック私タグ付けさせていただきますので、ぜひご連絡いただければと思います。
はい、お願いいたします。はい、お待ちしてます。
ではここからが私チアダイニング恒例のラジオでありがとうのコーナーへ参ります。堀内美和さん、どうぞ。
全国のお米農家の方々、私たちのお仕事は美味しいお米があってこそ、美味しいお米を作ってくださってるお米農家さんにありがとうとお伝えしたいと思います。もう今気候変動や経済的な問題、人手不足や後継者問題など様々なご苦労の中で努力をいただいていると思います。本当に頭が下がる思いです。炊飯器開発をしていると、米を最終的に人が食べるための最後の仕上げの段階を担っていると思っていました。せっかく品質のいい美味しいお米を炊飯することが恩返しと思うようになりました。メーカーは退職しましたが、今度はそのお米をより多くの人にたくさん食べていただき、健康になるお手伝いをすることで恩返しとしたいと思っております。
おにぎりおにぎり一度きり、これっきりなんて言わないで。
はい、みわさん素敵なメッセージありがとうございました。なんかみわさんらしくて素敵だなって、なんか違うって思いました。
ありがとうございます。本当に
ね、本当頑張ってらっしゃいますしね。なんかやこうやってこう応援メッセージね聞いていただいて、なんかこう どういう耳で聞くね、こうどういうタイミングで聞かはるか分かんないんですけど、いや本当嬉しいと思いますよ。
ありがとうございます、ね、本当にね、なんかいっぱい体感していただいたんですよ。あの直筆3トンとか言われてまして、
へ
本当にありがとうって感じですね。
いや本当ね。でそしてそのね、お米の良さ、まあ、美味しく炊ける方法をめっちゃ長年研究されていて、そしてそれをね今度提供するかサポートする側に入るっていうのは、うん、やっぱりなんかこう愛がありますよね、そこにね。
あ、そうですね、やっぱりそのいう気持ちがどんどん、うん、強まっていったかって感じですかね。
ね、はい、そして美和さんのサポートを受けてさらに綺麗に元気になる方が2025年続出するというのは、私もかなりワクワクしております。
はい、実現できるように頑張ります。
はい、では実際に堀内美和さんとコンタクトを取らせていただくフェイスブックで、あの堀内美和って、私、漢字堀内で、
はい、そうです。
美が美しいで和が、はい、なんだ数ですね、
はい、平和の和です。
はい、はい、で検索していただいたら OK ですし、はい、またメルマガもされているということで、はいはい、そちらの方にはこういった炊飯器のお話とかも載ってるんですかね。
あ、そうです。あの炊飯器の話から、うん、あのなんていうかな、食べ方とかいろんな、うん、はい、話題を提供しております。
はい、なのでぜひね、メルマガの方も私の方でタグ付けさせていただきますので、ぜひこちらエントリーしていただいて、美味しいお米をね引き続きお家で楽しく続けられる方法をね今日聞いたと思いますので、そちらも実践してみてください。でさらに聞きたい知りたいっていう方は電子書籍、タイトルもう一度お願いします。
はい、40代から一生続けられる大人の食育3ステップ。
はい、そちらをぜひご購入ください。またこちらリンク貼らせていただきます。はい、そして皆さんも27分となりましたが、どうですか、ラジオは。
はい、緊張しましたけど、とっても楽しかったです。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。なんか本当炊飯器のね、お話、めちゃくちゃもっと聞きたいこともあるんですけど、ぜひその場合は、美和さんに直接コンタクトを取ったり、本をご購入して、ぜひ皆さんのところで簡単に本当にね、美味しく続けられる方法ってたくさんあると思いますので、こちらね、ぜひ皆さんのご家庭で広めていってください。はい、皆さん本日ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、で若玄米リセット祭り2025について私の方でもリンクタグ付けさせておりますし、私もサポートさせていただきますので、多くの健康食育シニアマスターが皆さんの体を元気にさせていただきます。ぜひエントリーをよろしくお願いいたします。はい、この後は11時30分からはユッキーさんの創造未来フロンティアへ続きます。お相手は人生を作る食サポーター玉木美穂でした。それではまた来週、バイバイ。
さよなら。
両手で優しく包まれて、涙は塩ってごまかして、ノリの服を着たならば気分もノリノリさ、一等おにぎりおにぎり一度きり、これきりなんて言わないで、振り切りしようよまた会おう、君も笑顔にまた会おう。「かっこ悪くたっていい」「中身が大事さ見てごらん」「今日は自慢の」これっきりなんて言わないで、振り切りしようよまた会おう、笑顔の僕らでまた会おう。